あ、ごまです。来ました。はい。今日は、なんだ、陸物を、まあ、さらさっと、ちょっと時間、今日は、ずいぶん遅くから来てしまったので、ちょっとあれですけども、やっていきたいと思います。で、ジータレス読み、598、お待たせいたしました、今から聞き始めますと、お待たせいたしましたというのはよくわかんないですけど、あざす。599、いっちゃんこんばんは、いっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。ジョジョ SS しながら聞かせてもらうよと。ジョジョ SS ってよくわかんないですね。ジョジョの SS、SS ってなんだ。で、600、こんばんはと、久しぶりに生で聞かせてもらいます。今夜はラッキーと、あざす。で、601、お茶コント、もっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。オープニングの曲、パティ・オースチンの声優ラブミーによく似てるな、T も同じっぽいと。これフリーテンポなんですけどもフリーテンポのファミリーって曲なんですが、で602チャンコンと、まあ、チャンコンじゃないですけどアザス、はい、というわけで、とストップして、ですね、陸は596、に書いてあるやつをやりたいと思います。とりあえずさらさらっと、まあ、長さだけ見るためにちょっと一回チェックしたんですが、鍾乳洞っていうのと島の祠かな、確かこの2つがちょっと長かっただけで他はあんま長くなかったので、先にそっちからやって、で、時間を見て鍾乳洞と島の祠やろうかなと思います。多分できないんじゃないか、できるかな、まあいいや、やってみよう。一番初めが、東大っていう題名の話からです。行きたいと思います。昔読んだ本に紹介されていた話です。時代は20世紀の初頭、場所はアメリカの東海岸北部のある町、ニューヨーク州とかメイン州のあたりで起こった出来事だそうです。以下直接話法で、その町の海岸には険しい崖が多く、漁船の事故が頻発していた。そこで町の人々は州知事に請願を出し、海岸沖にある孤島に灯台を建ててもらう。二人の男が灯台守として派遣され、3日に1回のペースで交代しながら灯台を管理することになった。交代の日が来ると、一方の灯台守が灯台のある孤島までボートを漕いで行き、もう一方がそのボートを漕いで本土に戻るわけである。孤島小島には非常時のための予備のボート、1ヶ月分の食料などが用意されていた。おかげで海難事故もめっきりと減り、地元の人々も一安心していたある日のこと。この地方特有の大嵐が前触れもなく町を襲った。嵐は1週間にわたって猛威を振るい、農作物を中心に多大の被害を漏らした。多大の被害をもたらした。当然、灯台守の交代など不可能であった。 大嵐の中、ただでさえ崖やら暗礁やらでいっぱいの海をボートで渡れるはずもない。ようやく天候が回復し、灯台森 A は大急ぎでボートを漕いで小島に渡った。早く相棒の灯台森 B を休ませてやりたいと思ったのか。ところが孤島に着いても相棒の姿はどこにもない。それどころか灯台の荒れようが尋常ではない。嵐の被害ではない。雨風が吹き込まないはずの屋内の荒れようがひどい。机や椅子などの燃えるものはすべてなくなり、それどころか床板まで剥がされている。地下室の非常食はすべて食い尽くされており、また非常用ボートも消えていた。一体何がと、その時暖炉の上に置かれた業務日誌が灯台森 A の目に飛び込んできた。そこにはびっしりと全ページにわたって相棒 B の手記が記されていた。丸月罰日、今日も嵐、いつになったら静まるのか。丸月罰日、すでに2ヶ月以上も嵐が続いている。食料が尽きて久しい。この風雨では海に出て魚を捕まえることもかなわない。丸月罰日、体力の限界を感じる。なぜ救助が来ないのか。ひょっとして俺を残して全世界が消え去ったのか。丸月罰日、嵐がようやく和らいだ。外に出ても一面の霧で様子がわからない。が今を逃すと一生脱出できないかもしれない。一か八かこの島を出ることにする。最後の方はインクが切れたのか、血らしきもので記されていた。当然ながらそれ以後 B の姿を見た者は誰もいない。死体もボートの残骸も何も見つかっていない。以上。長くなってすみません。あんまり怖くはないですが、ちょっと不気味ですよね。で、一体何があったのかですが、考えられる理由として、1、本当にその孤島小島だけがミステリーゾーンに行ってしまった。これは謎解きになってない。 2. B の発狂あるいは自作自演。 3. お腹が空いて一人で非常食全部食べちゃった。で、もっともらしい話をでっち上げて出奔した。以上、灯台っていう題名の話でございました。で、次、マネキンの警告。結構前に山奥に家族構成っぽく置かれたマネキンが傷つけられてたって書き込みがあったと思うけど、それと似たような体験をした。うちは田舎だから、シーズンになるとよく裏山にキノコ取りに行く。小学生の頃はよく取れる場所をじいちゃんに教えてもらいながら二人で行ってたけど、中学生になると一人で行ったり友達と行ったりしてた。その日は日曜日だったから、友達2人で行ったんだ。最初は順調にいろいろとって、そろそろ帰ろうかとしてた時、友達がいきなり叫んでその場にへたり込んだ。その時は木の枝で足を切ることがよくあるから、それかと思ったけど、友達は上を見てる。だから俺もつられて上を見た。そこには首吊り死体、それも2体。本当に驚いた時は声も出せない。俺は後ずさって何もできないままパニックになってたんだが、しばらく見てるうちに死体は本物ではなくマネキンだと気づいた。 いたずらにしては立ちが悪いだろうと毒づきながら友達と下山して、うちで親父に説明し、脚立と手斧の枝切りバサミを持って3人でマネキンを片付けに行った。親父が脚立に上がり登り、俺と友達は脚立を支えた。親父は手際よくマネキンの首のロープを切って下に落とし、こんなものはさっさと捨てようと3人でうちの納屋に運んだんだ。でもそのままだとまた誤解を受けるだろうからって、なるべく人型ってことがわからないようにバラバラに砕いてから捨てようということになって、マネキンが着てた粗末な服を剥いだんだ。そうしたらマネキンの腹に赤ペンキで大きく書いてあった。このマネキンを下ろした人間は死ぬ。それを見てその場にいた全員が凍りついた。でも親父がもう一体の女物のワンピースを着せられたマネキンの服を剥いだら、やっぱりその腹にも書いてあった。このマネキンを下ろした人間の最も愛する者が死ぬ。親父は凍りついてる俺と友達をいさめながら、ジュースでも買ってこいと言って納屋から出し、その間そのマネキン2体をバラバラに砕いて捨てた。それ以来俺と友達と親父の間ではそのことはタブーになっている。口に出すのも嫌だからここに書くけど、最も愛する者が死ぬと書かれたことが一番つらい。以上、マネキンの警告っていう題名の話でございました。で、次行く前に、ジータレス読み、603、ジョジョ SS はスマホのゲームアプリだよ、結構面白いよ、知ってるかと思ってたと。まあ、SS って書いて、スターダストシューターズは自分も、事前登録からやって、知ってたんで知ってますけど、いきなり SS 書かれて、まあ分かりません。まあ、まあ、ASB とか SC でスターダストクルセイダーズとか、いろんなそのなんだろう、略称がある中で SS と書けば、スターダストシューターズって書いてあれば分かるけど、いきなり SS 書かれて、もう全然最近やってないからもう忘れてましたね。略称はいろいろありすぎて分かりませんね、いきなり書かれても、うん、必ず通じると思ったらそれは大間違いですね。で次、ヤマメ、あれは母の実家から帰る途中の出来事。母の実家は G 県の田舎で、夏はキャンプ、冬はスキーをする人が来るような山の中。お盆の時期になり、母が祖父の家に帰るらしいので3人で車に乗り出発。久しぶりのこともあってか、祖父は大変嬉しそうに私たちを迎え入れた。一泊して自分たちの家に帰る日の夜、祖父は月を見てこう言った。稽古、もう一泊してかんか。わしゃ心配や。山道は暗いしな。しかし私や弟が明日友達と遊ぶのを知っている母は丁寧に断った。今思えばその時泊まっていけばよかった。車の中で私は少し眠たくぼーっと外を眺めてた。母は運転をしており、弟は眠っている。 母がたまに声をかけてくれるのも上の空で返答していた。道は山道、山道といっても舗装されており、トラックが頻繁に通るため2車線のスペースはあるが1車線になっている。ライトが道路を照らしてゆっくりカーブを曲がると一瞬白いものが見えた。母に今何かいたよねと声をかけると、怖いからやめてと怒られた。その直後、私の中に何か入ってきたのが分かった。一瞬寒気がして酒に酔ったかのような視界、まともに口が聞けなくて体が動かない。あ、やばいって口にした瞬間、後ろで気配がした。弟が起きている。助けを求めようとするが体が動かない。そして目線だけを送っていると、弟が急に背中を反り返した。と動物の叫び声のような奇声を発した。そして私はすっと体が楽になり、弟を改めて見ると獣のような匂い、目が見開いてよだれを垂らし、そして叫び声。母の方を見ると泣きそうな顔で弟を見ていた。車はとっくに止まっており、母を外に連れ出した。近くに民家があったので助けを求めると、ヤマメにやられたかと年配の方が言い、坊さんを呼べと家族に叫んでた。私の記憶はそれまで。意識を失い気づいたら病院だった。3日間も寝ていたらしい。母が先生を呼び、外出許可が出た。弟のことは怖くて聞けなかった。でも気がかりになり、病院の外で母に尋ねた。あのさ、剛は？ピタッと笑顔がなくなり、こう言われた。誰それ？子供はあなただけでしょ？はあと思い、ふざけてるのかと思ったが、母は本気だ。急いで祖父に電話した。おじいちゃん、お母さんが変、剛がいないって言ってる。祖父は途切れ途切れ泣きながら答えた。あの時止めておけばよかった。わしは稽古強しよ。私はその時黙るしかなかった。そして1ヶ月後、退院許可が出た。それと同時に母との別れとなった。母と弟は精神病院に入院らしい。なんでこんなことになったかわからない。3年経った今でも月に3回は母に会いに行っている。弟には会わせてもらえない。祖父が自殺してますますわからなくなる。でも私は今でも生きている。それだけで十分だ。以上、ヤマメっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み604、いっちゃん厳しいと、まあ、厳しいっていうか、まあ普通に分かんなかったからな。まあ何でも、そのなんつうの、自分も別に人のこと言えたもんじゃないけど、その人に説明するときとか、なんだろう、時のそのなんていうのかな、うん、ポイントというか、なんかいろいろそういうのは大事だなというのは思いますけど、いろいろありますわ。正しくそのものを伝えるというか、っていうのはなかなか難しいもんで、あれ分かってたと思ってたけど実は分かってなかったとかね、そういうのはまあよくある話で、微妙にニュアンス違って、感じ取られてたとかね、そういったのはあると思うんですけども、はい、まあそういうこととは今回は違うかもしれない。まあとりあえず、まあ SS って書いて、まあ通じる通じないっていうのはね、いろいろありますわ。 で、次、無人の世界っていう題名の話。この話を友達にしたら、米国の友人の有名人の体験談を思い出したと言われました。にぎわっているはずの空港に行くと自分以外誰もいなかったという話らしいのですが、友人は詳しく覚えていないというので、誰かわかる方いたら教えてください。それで私の体験談ですが、2年前の出来事で、当時は看護師をしていました。今は派遣事務の仕事についていますが、我ながらよくあの殺人的なシフトをこなしていたなと感心します。18時間の拘束は当たり前の世界ですから。その日は二交代勤務の日勤でした。朝7時半ごろいつもの通用口を通ったのですが、院内が不気味なほど閑散としていました。人の気配が全くないのです。いつもなら朝食などでバタバタしているはずなのに。私は更衣室に向かいましたが、同じシフトの同僚すらいません。携帯で連絡をしてみると、電源が入っていないか電波が届かないというメッセージが流れます。とりあえず引き継ぎのためにステーションへ行こうと思いましたが、その途中職員どころか患者さんまで見当たらないのです。それまでこんな異常事態に遭遇した試しがなかったので怖くなりました。とにかく誰でもいいから探そうと思い立ちましたが、むやみに歩き回るのも恐ろしく感じて、内線電話の受話器を取りました。しかし、あのツーという発信前のダイヤル音さえ聞こえないんです。軽くパニクっていた私は、もう一度自分の携帯で片っ端かけようとして取り落としてしまいました。慌てて拾い、携帯の待ち受け画面を見ると、実家の番号が出ており、迷わずリダイヤルしました。いつも聞いているあの発信音が聞こえた時には涙が出ました。ガチャという音とともに私はまくしたてました。もしもし、お母さん、私。あんた今どこにいるの？〇〇さん、同僚から連絡あったわよ、病院から。時間になっても来ないから、もしかして事故にでもあったんじゃないかって。それを聞いて私は力が抜けたというか、腰が抜け、その場に座り込みました。そしてゾッとするようなものに気づきました。それは、先に携帯を落とした場所にバッテリーが落ちていたのです。バッテリーもないのに母と会話をしたのです。携帯を投げ出して、どこに向かうでもなく私は逃げ出しました。どこをどう走ったのか覚えてませんが、通用口近くまで来て一歩も前に進めないほど疲れ果て、中腰の姿勢のまま息を整えようとしました。あともう少しで外に出られるのに、どうしてそこで休もうとしたのか未だに分かりません。私はふと顔を上げました。目の前には壁に設置された姿見がありました。しかしよくよく見ると、鏡に映っていなければならない私の姿がなかったのです。そこで意識を失いました。目覚めた時、私はステーション内のソファーの上にいました。周りはいつもの活気ある職場です。私が最初に連絡し、自宅に電話をくれた同僚が言うには、通用口近くで私は倒れていたらしいのです。不思議なのは、それを彼女に教えてくれた方がいたのですが、どうしても思い出せないと言います。実際彼女はその人を見たのに、どんな顔だったのか、どれくらいの身長だったのか、性別さえも思い出せないのです。その同僚に私もいろいろ質問されましたが、私の身に起きたことを裏付ける確たる証拠が挙げられませんでした。投げ捨てた携帯電話や更衣室のロッカーに入れた所持品が何もかもなくなっているからです。それに私の見た大きな鏡さえもともとないのですから。 に対して質問です。お母さんに電話した事実はあったの？に対してレス。ありました。でも携帯の請求書に記載される通話記録には残ってませんでした。私は怖くて聞くつもりはなかったんですが、帰宅するなり母がその話題を振ってきましたから。同僚が自宅に電話したことも事実でしたよ、病院から。しかも私が手にした電話だったから余計びっくりです。あまり時間的差はないと思うんですけど、同じ空間にいたわけです。以上、無人の世界という題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、605、時間が合いました、聞きますよと、あざすで606、こんちゃんおっちゃんこんと、あこまです、久しぶりの生ディティス、あざす。自分も中古本は好きじゃないな、ギターみたいに高価じゃないけど執着か愛着が湧きやすい気がするよと。
ん？
自分も中古本は好きじゃないなって書いたんですけど、え？あれ俺のなんかそんな話したっけ？え、中古本の話なんか出た？あれ？中古本？え、何中古本の話？え、なんでいきなり中古本の話？自分も中古本は好きじゃないな。ギターみたいにこうなんか、え、何回前だっけ？え、あれ？何回か前に。なんか中古の話をしてた気はするけど、その自分も本がどうたらこうたらとか、これなんで今書かれてんのこれ、え、どういうこと、え、録音聞いてるってこと、何これ。え、でも久しぶりの生聞きっすって書いてあるよな、まあ、生聞きしてること、そうだよな、タイミング的にレスするのもそうだしな、これはどういうことですか、よくわかんないんですが、え、うん、まあいいや。607、看護師看護婦の話はオーバーワークの疲労のせいとしか思えん、俺も夜勤明けは頭おかしくなる、17、8時間やってて、なんかなっちゃうのかな。でも病院来てないよって言われてるってことでしょこれ。でも病院に電話あって、だからで通用口で倒れてたと、うん、何があったんでしょうか、本当にそのオーバーワークのせいなんでしょうか、わかりませんが、オーバーワークでそこまでその誰もいない誰もいない、わーってなっちゃうのかな。でしかも電話通じないとか言ってたしね、うん、で、608、今来たおっちゃん、こんばんは、おっちゃんじゃないですか、こんばんです、あざす。で次の話は、フィールドワークっていう、話です。行きたいと思います。四国の大学で地質学の卒論を書いた。フィールドワークで一人山に入るんだが、基本的に道路から外れた本当山中を歩く。基本的に山道をすすで、川の上流まで上がってから、違う、山道を川の上流まで上がってから川べりを下りながら、路頭という地層が露出した箇所を探しながら車が止めてあるスタート地点に戻る。路頭を見つけたらフィールド帳に書き込み、地図と合わせて地質図を作る作業をするんだ。その日も一人で調査のため山に入った。 一応コンパスと歩数でルートマップを作りつつ、時々 GPS で補正をする感じ。たまに国土地理院の地図が間違っていてえらい目にあったという話も聞くが、基本こっちはマップを作りながら歩いているのでまず迷うことない。獣道を進んで朝の8時から山に入って2時間ほど歩いていると、盆地に広がる小さな集落に出た。持っていた地図には載っていない。集落があるということはここまで車で入れたわけで、ずいぶん山歩きを損した気になったのだけれど、まあ砂利道でも道を歩けるだけいいかなと思って村の中に入っていった。集落に近づくとなんかちょっと嫌な感じがした。多少古ぼけてはいるけれど、田んぼにも稲があるし、戸締まりもきちんとしていて廃墟という感じではないのだけれど、どうも人の気配がなさすぎる。何度かこういう集落を通ったことがあるけれど、朝方で人が出ていないのはよくあるが、犬などもいなくて静かすぎる。どうしたものだろうと思っていると、押し車を押しているばあさんが前からやってきたので、挨拶をすると驚いたような顔をしてプイッと振り返って引っ込んで、それっきり。なんか嫌だなと思って、とりあえず集落の真ん中を通る道を山手の方に向かって歩いていくと、道の脇の家についている電気メーターが目に入ったので、ちょっと覗いてみて愕然とした。側はあるが中の機械がなかった。慌てて向かいのメーターを覗いたら同じく中の機械がない。その隣も中身がなかった。ここには数十軒の家があるみたいだが、かなり人が住んでいない家が混じっているみたいで、ちょっと怖くなって足早に砂利道を山手の方へ行くと、どん詰まりに公民館みたいな建物があって、なんか中から人の声がわさわさと聞こえて、ちょいビビりつつ公民館の横手を見ると、結構大きい盛り土がしてあって、無数の白い紙の人形のようなものが割り箸みたいなのにつけられて突き刺さっていた。こら勘弁してくださいという感じで回れ右をして、元来た道を一目散に下っていくと T 字路で行き止まり、下手は田んぼが広がっている。とりあえず一般道に出るために北方向とは向かい側の道を行くのだけれど、一般道には出れず、結局また公民館みたいなのに行き当たる。どうしたものかと思っていると、公民館から人がわらわらと出てくる気配があって、やっぱりちゃんと道を聞こうと出ていくと、公民館から出てきたのが小学生ぐらいの子供たちがわらわらっと。平日学校にも行かずにこの子たちは何をしているのだろうと思っていると、中から大人の男性が何人か出てきて、いきなり何してると叫んでこっちに走ってきたものだから、怖くなって全速力で山の方へ田んぼをかき分けながら逃げた。叫び声は聞こえるが追いかけてはいないようだった。とりあえず高いところまで登って集落を見下ろすと、外に抜ける道が一本もない。そして奇妙なのが、公民館の裏手に無数の十字架のようなものが立っているのが見えた。盆地を迂回して車に戻ると、とりあえず役場に行って最新の地図をもらいながらその話をしてみたが、信じてもらえなかった。何が何だかよくわからなかったが、あれは臨海学校か何かのキャンプ場だったと思うことで納得させることにした。ちょっと前に大学の後輩から同じフィールドで卒論を書くとので、できたら相談に乗ってほしいと言われた。卒論で書いた以上のことはなかったけれど、気になってそれとなくあのフィールドで奇妙な場所はなかったかと聞いてみた。一箇所結構広い盆地なんですが、一面掘り返したばかりのような更地で、その上に大量の便器が、トルコ式の便器らしい、大量に捨ててあったのを見つけたとのこと。昔のフィールド帳を照らし合わせてみると、間違いなくあの場所だ。いや本当、山から見ると更地にごま塩みたいに便器が捨ててあるんですよ、車も入らないところに、という後輩の話だった。 以上フィールドワークっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み609、フィールドワークの冒頭のすすでは進んでと書きたかったんだろうねと。分かんなかったわこれ。進んでかこれ、何で川の上流まで上がってからって書いたのかな。そう、分かんなかったな。なんかちょこちょこなんだ、漢字間違いしてるのはあんまなかったかな。漢字間違いしてるのは他にもあったよな。でちょっと日本語抜けてる部分もあったんで、まんま読んで間違った読み方してるやつもあるだろうしっていうのはちょっとあったけど、なんかちょこちょこなんか細かいところであったから、ちょっと自分もミスしましたね。で、次、約束だから一人で行くっていう題名の話。俺山で仕事してるんだけど、今まで一番ゾワッとした話でさ、何年か前大阪と奈良の境にある山で間伐の仕事してたんだ。ろくに手入れしてない山だったから、ツルとか巻きついてて、それを手のこでバラしたりして大変な現場だったんだけど、ある場所でチェーンソーを使ってたら人の声みたいなのが聞こえた。でもチェーンソーを使ってる時って結構そういうのがあって、あれは音の周波数の関係だって言ってたっけ。それはともかくその時はなんか気配みたいなのも感じて後ろを見たんだけど、別に何もなかった。だけどそういう気配というか違和感みたいなのはその日の作業中ずっと背中に張り付いてた。仕事終わって道端で着替えしてたら、一緒に働いているじいさんが話しかけてきた。今日結構チェーン止めてたけど調子悪いのか。いや、なんとなく後ろが気になってさ、気配っていうかさ、なんか変な感じ。いや俺もなんとなく誰かに見られてるような感じがしてたんだけどな。なんだじいさんもかよ。あそこなんかあるのかなとか思ってたけど、その後は別に何事もなくて、山を降りて宿に帰って普通に飯食って寝た。で翌日別の現場の仕事を終えて車で山を下っている途中、道端に車が何台も止まっているのが見えた。パトカーも混じってて、なんだろうと思ってスピード緩めたら止められて職質された。なんでも俺らが昨日働いてた現場近くで女の死体が発見されたとのこと。昨日のことはその時点まで忘れてたんだけど、警察から話を聞いて思い出してまずゾワッとした。こっからは余談みたいなもんでスルーしてもらってもいい。警察からなんやかんや聞かれた上で宿の連絡先を教えて俺らは返された。後でニュースを見たら、大阪のおっさんが九州で殺した学生をその山に埋めたってことになってた。その後地元に戻ってから新聞にこの事件のことが載ってたんで読んだ。おっさんは九州で女を殺した後、死体をバッグに詰め込んで大阪まで新幹線に乗って移動してレンタカーで山へ向かい、そこで死体を埋めたらしい。この記事を読んでまたゾワッとした。死体が見つかる2週間くらい前、俺らがあの山で仕事をし始めた頃のこと。山の奥に入る林道の入り口にあるゲート、一般の車が入らないようになってるの前に車が止まってて、横におっさんがぼんやり立ってた。車が通るのに邪魔だったんで、助手席のじいさんが降りておっさんと話をして相手の車を脇に寄せさせた。その際かなり長い間喋ってたんで、戻ってきたじいさんに何話してたのと尋ねた。おっさんがさ、車で入れないかって聞くから、 ここから奥は仕事する人以外は通っちゃダメなんだと言ったらさ、大事なものを運ばないといけないからここへ車を止めて歩いていくって言うんだよ。乗せてってやろうかって聞いたんだけど、約束だから一人で行くってさ、こんなとこで誰に会うのかね。ゲートを閉めて鍵をかけたじいさんを乗せて車を発進させた後、なんとなく気になってバックミラーを覗くと、ゲートの向こうでおっさんがトランクから何かでっかい荷物を取り出しているのが見えた。あんなでかい荷物担いで大丈夫かなと思ったけど、そこでカーブを曲がったんで見えなくなった。会ったことはこれで全部。あのおっさんが何を担いでたのかはわからない。奥で誰かと待ち合わせをしていたハイカーだったのかもしれない。ただ約束だから一人で行くっていう言葉が後になって妙に怖かったんだ。以上、約束だから一人で行くっていう題名の話でございました。で、次、人形のご指名っていう題名の話。ことの発端は夢からでした。青みがかった黒髪の日本人形が夢に出てくるのです。夢の中の人形はただ俺と見つめ合っているだけで、一体何を意味しているのかさっぱりわからない。一週間毎日続き、ほとほと悩んでいた頃、夢に変化があった。人形が何か語りかけてきた。しかし意味のあるような言葉には思えず、俺には通じなかった。しかし何度か同じ夢を見るうちに気がついた。どうやら数字を言っている。10桁の数字。俺は目が覚めるとすぐにその数字をメモに書き留めた。よくよく見てみると電話番号のような気がする。頭の3桁は俺の住む地域の市外局番と一致する。しかし当然のことながら、とても電話をかける気にはなれず、何もすることはなかった。しかし夢は相変わらず続き、人形は数字を俺に伝え続ける。人形の夢を初めて見てから2週間、一念発起した俺は電話をかけてみることにした。何か夢に関するヒントが得られればという思いからの行動だったが、同時に何か不吉なことがあるのではという恐れは頭から離れなかった。とりあえず番号を検索してみるとあっさりヒットした。県内のある居酒屋のようだった。家からそう遠いわけでもない。俺は週末その店に行ってみることにした。友人二人を連れ立って電車と徒歩で1時間、小さな町の居酒屋だった。看板にある電話番号はあの数字と一致する。店に入るとまだ早い時間だからか、客は俺たちだけ。酒もそこそこに店主に夢の話をしてみた。店主は心当たりがないようだったが、カウンター越しに聞き耳を立てていたおかみが詳しい話を聞かせてくれと言ってきた。話を一通り聞かせると、おかみはおそらく家にある人形じゃないか、越してきてから随分になるがしまい込んだままだった、ちょっと探してくるねと店の奥に消えた。しばらくしておかみはすすけたクリアケースにしまわれた日本人形を持ってきた。一目でわかった。夢のあの人形だった。 おかみによると、この人形はおかみの父が生前いとこから譲り受けたもので、詳しくはわからないが非常に貴重なものであるとのことだった。元の持ち主のいとこは金に汚く変わり者で、親戚付き合いは何年も前に立ってしまっているとか。おかみとしばらく話し込み、もしかしたらということもあるからと、そのいとこに連絡を取ってみるよう勧め、おかみもそれに同意した。夢はしばらく続いたが、ある日を境にぱったりと見なくなった。人形にまつわるあの一族の中で何かしらが解決したような予感がし、肩の荷が下りるようだった。しかし、ほどなくしておかみから連絡があった。おかみはいとこを探し、人形を返すことができたらしい。いとこは病に伏せり寝たきりだったが、息子夫婦の家に引き取られ暮らしていた。人形を見るととても懐かしがり喜んだ。いとこの故郷の数少ない思い出の品だったようだ。涙を流しておかみに礼を述べたという。年のせいか評判よりずっと丸くなったようで、感じの良い老婆だったとか。息子夫婦も好感の持てる人物で、これをきっかけに親戚付き合いが戻るかもとおかみは喜んだ。しかし、おかみが人形を返してから1週間も経たないうちに訃報が届いた。いとこが亡くなったそうだ。おかみは人形がいとこの最後に寄り添うために私たちを頼ってきたのかねえと語った。俺はにわかに全てを消化することはできなかったが、なんとなく物の縁や人の縁に触れることができた気がして、まんざらでもなかった。しかし、この一件は終わってはいなかった。人形が再び現れた。今度は夢の中ではなかった。夜、物音で目を覚ました。家はアパートの1階なのだが、どうも窓の外の庭でカタカタ何かが音を立てている。風のせいかとも思ったが、どうも気になって寝つけなかったので、片付けようと窓を開けるためカーテンを引くと、いた。夢で見たおかみが持ってきたあの人形だった。青みがかった髪が揺れている。風はない。カタカタ揺れているのは人形自体が動いており、コンクリートに足を打ちつける音だった。カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタと、ただ一点にとどまり揺れ続けている。以前の夢では人形の表情など気に留めなかったが、今度は一目でわかる。怒っている。穏やかだがとてつもない憎悪の表情。どういう根拠かは説明できないが、とにかくそう直感した。俺はカーテンを閉め、布団に潜り込んだ。音は夜明けまで続き、俺は眠ることができなかった。翌日、おかみにこのことを伝えた。やはりというか、おかみの家にも人形は現れたらしい。寝室の隅でカタカタ揺れる人形を見て、恐怖のあまり家を飛び出し、寝巻きのまま朝までファミレスで夜を明かしたという。主人は気づかなかったとか。その日はとても俺は家で眠る気になれず、友人の家に泊まった。その夜、おかみから電話があった。いとこの死に不審な点が見つかり、息子夫婦が殺人の疑いで捕まった。亡くなる直前、人付き合いが全くなかったいとこを突然訪ねてきたおかみと俺に話を聞きたいという警察から連絡があったという。俺たちこの一連の話をしたが、もちろんとても役立ちそうな情報ではなかった。人形の下りだの、当然信じてもらえるはずもなく、そのような人形はあの家にはなかったという。詳細はわからないが、どうもいとこは長い間虐待を受けていたらしく、それにより激しく衰弱していたらしい。俺たちはようやく察した。人形はいとこのもとに連れて行けと訴えていたのではなく、いとこを助けてほしかったのだ。そして気づくことのできなかった俺たちを恨んでいる。人形はそれからも 2,3 日おきに俺の家に出た。おかみの家も同様だった。引っ越しも考えたが、とても逃げ切れるわけがない、そんな気がした。 大げさな話ではなく、俺たちはノイローゼ寸前まで追い詰められ、親戚の紹介である寺を訪ねた。住職は心よく話を聞いてくれ、人形自体がないことは問題だが、なんとか供養できるようやってみると答えてくれた。同時にいとこの墓を参り、いとこと人形を弔うよう強く勧められた。また部屋に貼るようにと札をいただいた。正直相談料は安くなかった。おかみが探した墓を参り、札を部屋に備えると人形は現れなくなった。何がこうそうしたのかはわからないが、それから人形の姿は見ていない。以上です。一体なぜ人形は俺の元に現れたのか、おかみはわかるが、なぜ俺だったのか皆目見当もつかない。そしてなぜあれほどの怒りを買わねばならなかったのか、そして本当に人形は俺たちを許してくれたのか、いまだに物音がすると背筋が凍る。以上、人形のご指名っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータですよ。み610、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。久しぶりに生で聞けるので寝ながら楽しませていただきますと、あざっす。で、あと2つがとても長い2つで、鍾乳洞ってやつと島の祠なんですけど、まあ、島の祠はもうこれ無理だな多分、うん、これはかなり長い。これは30分かかるかは知らないけど、それぐらいの長さなんじゃないのこれ。ということで、今日は鍾乳洞を読んでやめようかなと思います。これはそこまでかかんないかな。まあいいや。鍾乳洞っていう題名の話です。いきたいと思います。少し昔といっても15年以上前の話になる。俺の地元には小さな鍾乳洞がある。田んぼと山しかないど田舎だったので、町としても鍾乳洞を利用して観光ビジネスを起こそうとしたらしいのだが、町の資金繰りが悪化したとかで開発半ばにして放置されてしまっていたのだ。まあそれは仕方ない、大人の事情とかいろいろあったのだろう。あとまあそんな感じで放置されてしまった鍾乳洞であったが、その鍾乳洞はちょっと普通ではなかった。鍾乳洞らしい入り組んだ道ももちろんあるのだが、それより特筆すべきなのは入り口から10メートルくらい進んだ先にある広い空間だった。25メーター四方はあるかという空間に天井の丸穴から暖かな日差しが降り注ぎ、足元を流れる冷たい水はその光を反射してまるでサファイアのように青くキラキラと輝いている。奥に行けば水深もちょうど1メートルくらいになっていたので、当時の俺たちにとっては天然のプール兼秘密基地として利用させてもらっていたわけだ。もちろん大人たちからは鍾乳洞に入るなということをきつく言い含められていたのだが、まだ幼い俺たちはなぜ大人が鍾乳洞で遊ぶなと言っているのかを十分に理解しているやつなんていなかった。俺たちは毎日飽きることもなく鍾乳洞で遊び、家からこっそりお菓子を持ち込んだりして半ば自分たちの部屋のように利用していた。彼と出会ったのはそんな夏の日、ちょうど村の一大イベントである夏祭りが開催された日のことだった。 その日ばかりは俺たちも鍾乳洞で遊ぶようなことはなく、夏祭りの開催地となる神社で大人たちが準備をしているのを横目に境内を走り回っていた。彼は夏祭りの準備をしていた大人たちの誰かについてきていたようで、手持ち無沙汰気味に木陰の下に座り込んでいた。彼は俺たちが遊んでいるのをしばらく眺めた後、俺が鬼ごっこの鬼になった時に、俺も混ぜてくれないと話しかけてきた。別にいいけどお前誰だ。田舎ではなかなか見ない垢抜けた雰囲気を持った少年に俺は少しだけ尻込みしてしまった。俺のそんな様子を見て彼は笑いながら、俺は〇〇、夏休みで暇だったからおじいちゃんのうちに遊びに来たんだと簡単に自己紹介をしてくれた。はじめはよそ者である少年に対して少しだけ警戒心を持っていた俺たちであったが、少年の語る都会の話は面白く、一緒に遊んでいるうちに俺たちはすぐに打ち解けてしまった。だからまだしばらく村に滞在するという少年に対して、それじゃあ今度俺たちの秘密基地に案内してやるよと言ったのは決しておかしなことではなかっただろう。その日集まったのは同級生の A、B、C、そして俺と少年を含めた5人だった。少年は俺たちから鍾乳洞の話を聞くと、瞳を輝かせワクワクした様子で、早く行きたいと俺たちの後に続いた。狭い道を通り過ぎ、九段の空間を見た少年は興奮した様子で声を上げた。うわすっげえ、ゲームみたいだ。そんな風に歓声を上げた少年に対して俺たちは少しだけ得意になった。少年に奥に行けばプールみたいになっていることを伝えると、持ってきていた水着に着替えて青く光るプールに飛び込んでいった。そこに俺たちも混ざり、その時は学校のプールのように水を掛け合ったりしながら時間を忘れてはしゃいだのだった。しばらく皆で楽しく遊んだ後、小腹が空いてしまったので、少年と C を残して家までおやつを取りに行くこととなった。一度家に戻り、全員が揃ったのはそれから20分ほど経った頃だったと思う。俺はお菓子と一緒にカルピスを水筒に詰めて A、B と合流した。そして3人で一緒に九段の鍾乳洞に戻ってみると、そこにいるはずの C と少年が消えてしまっていた。はじめは C と少年がふざけて隠れているものとばかり考えていた俺たちは、岩の後ろや奥に続く穴を覗き込んだりもしたのだが、二人の気配すら感じられない。いよいよやばいんじゃないかと俺たちが焦りを覚え始めた頃に、先ほどまで俺たちが泳いでいた湖面から細かい泡がブクブクと浮き上がっていることに気づいた。他の二人も俺の視線を追ってその泡に気づいたようで、無言でじっとその泡を見つめる。皆無言のまましばらくその泡を見つめていると、徐々に泡は小さくなり、やがて消えていった。一体何だったんだ。他の二人とアイコンタクトを交わす。と、先ほど泡が吹き出していた場所からサッカーボールのような半円の物体が音もなく浮かんできた。一瞬凍りついた俺たちだったが、すぐにそれがサッカーボールなどではなく子供の頭だと分かった。それも見覚えのあるあの挑発は間違いなく都会から来たあの少年だ。 A、 おい〇〇くん大丈夫か。 B、C がいないんだ。何か知らないか。俺、とりあえずこっちに来いよ。そんな風に俺たちはその少年らしきものに向かって話しかけるが、水に浮かんだその頭はなかなか俺たちの方を見ようとしない。そこで業を煮やした A が、おいお前無視すんなよと声を上げて、水面に浮かんだ頭に向かって小さな石を投げた。ちょっと待て、お前何してんだよ。石を投げる直前に俺と B が A をいさめたが、 A を止めることはできず、石はまっすぐにそれに向かい小さな音を立てて水面に落ちた。 幸いその石が彼の頭に当たることはなかったのだが、かなり近くに落ちたせいで跳ねた水がかかってしまった。 B、 危ないだろ、俺当たったらどうすんだよ。俺たちが A に詰め寄ると、 A は無然とした様子で、だってとかつぶやいていた。そんな A から目を離し、ふと水面の方を見やると、そこにあったはずの頭がいつの間にか消えている。ちょっと、俺が叫び出そうとした瞬間、奥に続く細い鍾乳洞の通路からガボガボッと濡れた長靴を履いたまま歩くような音が洞窟の壁に反響しながら聞こえてきた。それは小さな音だったので、言い合いをしている A と B はまだ気づいていない。どういうわけか音の聞こえる奥の暗い穴から目が離せず、無意識にじりじりと後退する。そこに来てようやく A と B も俺のただならぬ様子に気づいたようで、まるで抱き合うようにして音のする方へと顔を向けた。奥に続く道からはなおもガボガボという不気味な音が定期的に続き、徐々に近づいてきているのか、音も比例して大きくなってきた。叫び声を上げて逃げ出したい気持ちも多分にあったが、なんとなく大きな音を上げるのはまずいような気がしてままならない。そして気がつくと、俺たち3人は水際に追い込まれてしまっていた。ガボガボという音はなおも近づいてくると、その時水に濡れた岩に足を取られて B が尻餅をついた。それではっと我に返った俺たちは誰ともなしに早く逃げろと叫び、不気味な音がする奥の穴とは反対の出口につながる穴へと全力で駆け出した。バキ目も振らず無我夢中で走り、出口まであと少し。そこで俺たちは3度目の衝撃を受けることとなった。
おお
と地の底から響くようなうなり声が出入り口付近から聞こえてきたんだ。タイルを断たれ奥に戻ろうにも、もうあんな不気味な場所に戻ろうとは思えなかった。俺は足がすくみ、腰も砕けて力なくその場に座り込んでしまった。もうダメだと本能的に恐怖から逃れようとしてか、俺はギュッと目をつむった。ほどなくして頭を岩で殴られたような衝撃が走る。目の奥で星が光り、幽霊に殴られた、幽霊って人を殴れるんだなぁと恐怖からおかしなことを考えていると、なぜかいなくなっていたはずの C の声が聞こえた。 C、 おい大丈夫か。俺と A と B、 え、恐る恐る顔を上げると、心配そうな顔をした C と鬼のような形相をした B の父と C の父が仁王立ちしていた。3人はポカンとしている俺たちを放って3人で話し始めた。 C の父、
こんのクソガキどもが、ここにはあれほど近づくなと言っていただろうが。
で B の父、
C、 ここで遊んでいたのはこいつらだけか。
C、 いや、まだ都会から来た〇〇くんが。 C の父、
ああ〇〇だと、どこの子だ。
C、 確か〇〇さんちの孫だとか。 C から話を聞いた父親たちは怪訝な表情を浮かべて顔を見合わせると、〇〇のじいさんは少し前に入院したはずだから、今は誰もあの家にいないはずなんだがなぁとつぶやいた。絶句する俺たち、じゃあ俺たちが遊んでいたのは一体誰だったというのだろうか。 B の父、
とりあえず俺たちでちょっと様子見てきてやるから、お前たちは家に帰って待ってろ。
そんな疑問に答えを出す間もなく、 B の父に促されるまま俺たちは各々の自宅へと帰らされた。自宅に戻ってからは何をする気力もなく、クーラーの効いたお座敷でゴロゴロと横になっていた。 父が帰ってきたのは日が沈んだ頃。血相を変えて部屋に飛び込んできた父親は俺を見つけるなり、このバカ野郎と言って俺を殴り飛ばした。普段は温厚な父に殴られたことに俺は驚き、痛みもどこかに吹き飛んでしまった。呆然と父を見上げていると、父はため息をついて静かに語り出した。あそこはな、昔からあまり良くない場所だって言われていたんだよ。人が消えたとか怪我をするって話が多くてな。開発の話が来た時も村としては反対したんだ。でも町は強引に開発をしようとした。それで着工されたわけだが、案の定事故が多発して開発も途中で放り投げてしまった。お前たちと一緒に遊んでいた子がどういう子なのかは父さんたちにはわからないが、もうあの鍾乳洞に行くのはやめておきなさい。これ以上父さんたちを心配させないでくれ。真剣な父親の様子に俺はなんとなく申し訳ない気持ちになってしまい、もう二度とあの鍾乳洞には近づかないことを約束した。それは A、B、C も同様だったようで、あの出来事から俺たちはあの鍾乳洞の話をすることはなくなった。いなくなってしまった少年についても、やはり誰かがおじいさんの家で生活をしていた様子はなく、俺たちの集団心理に伴う幻覚だったのではないかということで決着がついた。成人してからはもう時効だろうと思い、酒の入る席でそれとなく聞いてみたのだが、天然の水路として利用されていたとか、戦時中は防空壕だったとか、いろいろな逸話が残されているようだったが、もはやどれが正しくてどれが誤りなのかは分からなかった。何にしても俺は二度とあの鍾乳洞に近づくつもりはない。あのガボッガボッという音を聞くのはごめんだし、あの少年が今でも当時の姿のままで俺たちを待っているような気がしてならないのだ。以上、鍾乳洞っていう題名の話でした。はい。島の祠もできたらいいんだけど、ちょっと長えよな、これはな。はい、というわけで、次行く前にジータリス読み、611、金に汚かったいとこが貴重な人形を譲った方が不思議だと、ちょっとキャラ的にね、なんでそんな人形を譲ったんだと、不思議ですね、確かに、そういうことすらもうねしない関係な気が感じがするけど、確かに。で、612、こんばんは、初生聞きですと。あざす、遅れましたが、まったり拝聴させていただきますと。もう終わりなんですけど。残念ながらもう終わりなんですが。今日読もうと思ってたやつは、まあ、一つを残して全て読んで、で、その一つっていうのはちょっとこれ長いんでね。また後で、また次回読みたいと思います。これは結構長い。これはまあ20分は超えますね。今読んだ鍾乳洞が十何分かかってるから、間違いなくそれぐらいは余裕でかかる長さなので、今日はやりません。次回。やりたいと思います。で、613、今来たあと1話と、あと1話なんかあればいいんですけど、特にないので、もう陸が書いてある596番さんのやつはその島の祠以外は全部今読みましたんでね、今日はその辺で、特にあの他には別に用意してないので。で、614ももう1話もう1話って書いてあるんですけど、そのもう1話がないんですよ。特にそのもう1話がこの長すぎるから、 自分は明日普通に仕事なんで、さすがにこれやったら1時を軽くオーバーすることはもう見えてるのでやりません、だからできればまあ明日読めたら読みたいですね、そうすると30分ぐらいの配信で終わると思うんですが、30分ちょいかな、とりあえずまあそんな感じでやれたらいいなとは思うんですけども、はい、というわけで、今回はこれでおしまいということで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはアップしますので、まあ、してもらいますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと、いうことですね、基本的に録音ファイルは上げていただいているような感じですので、また今回も、まあ、いつもと同じですけどまた、上げていただくという形でお願いしたいと思います。じゃあですね、またタイミングがあったらですね、聞いていただけたらありがたいということで、今回はこの辺で終わりです。じゃあありがとうございました、お疲れ様でした。じゃあおやすみなさい、ではバイバイ。